はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。はい、今回紹介する映画は、トゥルーノースです。ざっくりあらすじを説明します。1960年代の帰還事業で日本から北朝鮮に移民した家族の物語。平壌で幸せに暮らすパク一家は、父の失踪後、家族全員が突如、悪名高き政治犯強制収容所に送還されてしまいます。過酷な生存競争の中、主人公ヨハンは次第に純粋で優しい心を失い、他者を欺く一方、母と妹は人間性を失わず倫理的に生きようとします。そんなある日、愛する家族を失うことがきっかけとなり、ヨハンは絶望の淵で人はなぜ生きるのか、その意味を探求し始めます。やがてヨハンの戦いは他の収監者を巻き込み、収容所内で小さな革命の罵しが上がります。ということで、監督は清水半英二さん、実際に、在日コリアン4世で、映像出版教育事業を展開されています。でドキュメンタリー映画のプロデュースだったり、本作トゥルーノースは、初監督作品とのことで、実際に帰還事業で北朝鮮に渡航後に消息を絶った同胞の話を幼い頃から聞いて育ってきたということでした。はい、と北朝鮮の2000年代、1900年代末か、2000年代の話がテーマということで、結構衝撃的な映画だったんですが、ここからちょっとネタバレ含み、話していきたいなと思います。今回はイズミールに加えて生駒くんも、前回の、ターニングポイントに続いて参加してもらっております。はい、よろしくお願いします。
久しぶりです、はい、よろしくお願いします。
はい、準レギュラーですね。はい。じゃあ感想というか、ちょっと、はい、事前に話してた内容なんですが、感想をちょっと聞いていきたいなと思うんですが、イズミールからどうでしたか？
はい、もうこれ飛行機の中で見てたんですけど、なかなかちょっとなかなかやっぱり重いというか、全然ちょっと止めては見つつっていうことをやってるんですけど、まあ、結構そういう辛いシーンもある中で、途中でそのなんかこう炭鉱で、みんなで歌を歌って、国を称える歌を歌って、みんなのそのなんていうか一致団結感というか、収容所内での団結が生まれていって、でそこからこう今までそれまではこう見捨てられていた老人たちとか死にゆく人たちに対して、まあ、その臨終にこう見取ってあげるようなこう運動動きがこう生まれていったりとか、うん、そういう結構いい話みたいな感じになっていたシーンが結構ずっと続いていたと思うんですけど、
うんうん、
ちょっとどう思いました？なんか個人的には結構なんかちょっとこう現実感がなさすぎて、うん、このまま続けばいいとは思っていたものの、なんか続かないだろうから、これはちょっと夢落ちですごい悲惨な現状が待ち受けてるみたいな展開になったら本当に嫌だなって思いながら見たんですけど、
まあならなかったけどね。実際は
ならなかったけどね。
まあリーダーシップを持って進んでいったけど、
そう、
確かに。どうなんすかね、その歌うみたいな話はもちろん、あのリアルなのかどうかみたいな話は一旦ありつつ、
うん、
その収容所内でその監視的なポジションの人たち、こう管理する側の人たちと、
うん、
なんか仲良くなる、まその収監されている人たちが仲良くなるというか、ある程度こう一緒の雰囲気で働くみたいなところの空気感にはなってる、なることはありえるんじゃないかなって、ちょっとあの映画を見ると思った で、そこが本当にできたらすごいことだなって、うん。
ああ。思った。まあ確かに、DVD が落ちるシーンというか、
うん。
国境を越えて飛んできた風船が、収容所の敷地内に落下して、それを看守たちが見つけて、なんか楽しんで、お互い分かってるよな、みたいな感じで、こうね、共犯意識を育ててるみたいなところはあるんですけど、でもなんかそれ、なんかそういうこう描写を通して、なんかその、見終わった後に、本当にこう悲惨な状況が繰り広げられている、最後にその、Google マップからの写真、衛星写真で、まあ、本当に起こっていることなんだっていうのが、
そうだね。
再確認するようなメッセージもある。なんか一方で、まあ、いい話でもあったじゃないですか。その、悲惨な状況の中でも自分がその何を大切にして生きていくかみたいなところ、多分。なんだろうな。なんかそこのちょっとモヤモヤ感というか。
いや、わかる。
もっと自分たちは打ちひしがされてもよかったんじゃないか。っていう感じ。
確かにね。
うん。
コマ的にはどうすか。
途中まで主人公として描かれてきたヨハンスだっけ、ヨハンか。ヨハンは、
ヨハンさん、
なんか最後、ヨハンさんは最後になんか罪を告白するところで自ら壇上を上がって、でまあ、その強制収容所内にパニックを起こして、結局その妹の、名前なんだっけ、ミヒと、インスを逃がすけど、本人は逃げないんだよね。つまりヨハンはずっとその中にいると。だからまあ、で結局その最初のシーンでテッド喋ってたのもインスなのか、ずっとヨハンだと思ったら実はインスだったっていう、あのプチドッキリがあって、ね、だからまあ映画ではずっとその後は描かれてないけど、多分ヨハンはもうそのまま残って、まあ、残りの証拠を過ごすか分かんないけども、そのストーリーがきっとあったはずだよね。その、もちろんどこまでこの映画がリアリスティックかっていうのは分かんないから、あくまでそのフィクションの中での話ではあるけども、そのハッピーエンドと、ハッピーエンドかって言えるかというと、まあその逃げてきた2人はハッピーエンドかもしれないけど、けど中にまだ残ってるヨハンもいるし、もちろん他の人もいるだろうし、で最後にその Google マップの写真見せながら12万人だっけ、今も中にいるんですよっていうのを伝えるメッセージ性があったのかなって。でそことリンクして、今回のタイトルがトゥルーノースだっけ、トゥルーノース、これってなんか英語の、慣用句的に真に重要な目標みたいな意味があるらしくて、なんか会社とかでもあのコーポレート目標みたいな、会社の目標をトゥルーノースにしてるとこもあったりして、コンサルのメインとかリンとか確かトゥルーノースだったはず。で、まあ、そういう、大事な目標っていう意味と、あとまあリアルな北朝鮮の姿っていうダブルミーニングをかけてて、その、まあ、北朝鮮の姿を描くっていうのと、あとは他の人、その世界中のいろんな人に知ってほしいっていう多分意図が込められてて、まあ、それが結果的にその北朝鮮の強制収容所なり、まあ、あるいはなんていうの、人権侵害を受けてるような状況を打破するような力になってほしいっていう多分監督の意図だと思うんだよね。でまあそれだからその英語にしたんだろうなと思って、もっとリアルさを追求するなら、まあ韓国語、あるいは北朝鮮って意味だ、朝鮮語か大体同じだと思うけど、韓国朝鮮語でちゃんとっていうのも変だけど、まあリアルに作るっていうのもあったとは思うけど、あくまでこれはその韓国で見てもらったり、あるいは北朝鮮では上映されないだろうけどもっていうよりも、その他の国に対して見てもらってこの問題を知ってほしいっていう意図だと思うから、あの英語にしたんじゃないかなと思って、やっぱりちょっと違和感はあるよね。その なんで韓国の話、北朝鮮の話なのに英語なんだろうっていう、まあいい意味での違和感、わかりやすいけど、っていうのは感じました。
そうですね、英語に関しては確かに同じことを思って、そのより広く伝えるみたいな話もあるし、やっぱなんかその朝鮮語だとどうしても朝鮮の話だよねになっちゃうなと思ってて、よくないことだと思うんだけど、それが英語になるとよりなんか身近な話により落ちてくるなと思って、伝わり方も変わってくるだろうなとは思うね。
うん、最初のシーン、導入のシーンもすごいこう、我々が今暮らしているような綺麗な街並みだったりとか、暮らしぶりから入っていて、結構よくこう北朝鮮って言われてパッと思い浮かべるイメージとは、もうちょっとこう、綺麗なというか、なんていうか、まあ、進んだような街並みが映されてたと思うんだけど、なんかそれも、さっきのその英語の話と相まって、こう、どこでもこう起こり得たことみたいな形で、わかんないけど、その、なんか自分ごとにできるような意図があったのかなと思った。
そうっすね。まあさっきのイズミールのモヤモヤにちょっと戻るとすると、まあ確かにそのなんか希望持ちすぎではみたいな話は、その途中でね、なんか、その、そんなにうまくいかんやろみたいなのは、まあありつつも、まあ結構その、とはいえ、悲惨やん、状況としては。だし、その生駒が言ってくれたトゥルーノースのテーマとしての、やっぱ、本当の人生の目標というか、追うべきものみたいな話がテーマだと思うし、こう、セリフとしてもあったけど、こう、正しいかじゃなくてどうありたいかとか、その、いや、結構これ、むずいと思うんだけど、こう、家族とか自分を守るために、こう、利己的になるのか、そうじゃなくても利他的になるのかみたいなところがベースのテーマとしてあるわけじゃないですか。で、最終的にそのヨハンはこう利他的になっていって、それが多分その母親が伝えたかったトゥルーノースだよねみたいな話があると思うから、まあそのテーマの変遷を伝えるための、まあその賛美歌のシーンも含めてあるんじゃないかなと思うから、まあどれだけリアルかは、まあ、あるけど、希望を持ってちゃんと利他的に生きようぜっていうメッセージを伝えるための重要な要素だったのではと思うけどね、
まあ、あとはさっきあらすじでもしかしたらあったかもしれないけど、結構その日本に関わっている話というか、在日の人たちを帰国事業というか北朝鮮に戻すっていう動きがあって、その人たちが、てか主人公は、まあ、まさにその当事者だし、まあ、あと拉致被害者も出てきてね、拉致されてここに連れてきたんですっていうことを言っている人もいたから、すごく、まあ、日本と密接に関わっているっていう話があって、
なんか途中で赤トンボのシーンもあったよね。
うん。
拉致被害者の方かと思うんだけど、亡くなるシーンのところで、赤トンボが急に流れてきて、流れてきたというか、まあ、皆さんで歌ってるシーンがあって、なんかどこかしら、なんて言うんだろう、いろんな散りばめられた日本との関連性みたいなのが、垣間見える映画だった気がして、あったね、まあ、監督の方も、この方も日本人なんだよね、きっと。
日本人。
ページさん。
コリアン、在日コリアン4
世。そうだよね。
うん。
まあ、 日本とのつながりもところどころ見えてくるんだなっていうのがあって、そのヨハンの家族っていうのはもともと帰還事業で日本に住んでたのが北朝鮮に帰るっていう帰った家族っていう設定だと思うんだけど、その今回そのトゥルーノース関連で少し調べてたら、そういうその日本から帰った人が当局に怪しまれるっていうケースは多かったみたいで、まあ、日本とのつながりがあるんじゃないかとか、何かその怪しいことしてんじゃないかとか、そういうのがやっぱりその何て言うんだろう、このヨハンのケースだと強制収容所への何て言うの習慣につながったというかっていうことだと思うんだよね。ただずっとその映画の中で本人は知らなかったよね、なんで自分たちがこの
確かにね
収容所に行かなきゃいけないのかって。
確かにね、
うん、しっかりその映画のなんていうの見直したりサイド情報を見てると分かるかもしれないけど、その、
うん、
自分たちがなんでここに来たのかも分からずで、お父さんはなぜかどっか行っちゃったし、まあ連れて帰ったかもしれないけど、うん、っていう状況で十何年も頑張るのは相当きついだろう、きついだろうね。
そうだね、しかもそれが十何年かで終わるかも分かんないしね。
もうずっとかもしれないしね。
しんどいわ。
で、あともう一つ思ったのが、あのなんでこれアニメなんだろうと思って。
ね、まあ、確かに。
その実写にして人に演じてもらって、
うん、
リアルさを追求するっていうのも方向性としてはなしではないと思うんだよね。まあ、もちろん監督がどういう映画にしたいかっていうのがあっての、まあ、アニメーションだと思うから。でまあ、実写にしたら多分演じる人たちは、まあ、韓国人なのかな、その
なるほどね、
北朝鮮では多分撮れないだろうから韓国の人に撮ってもらう、うん、韓国で撮影して、でまあ言語も多分ね韓国語になるんだろうけど、ただあんまりそこまですると多分なんていうのかな、生々しいというか、
そうだね、
うん、見ててアニメでもこれだけ重たいのに、
うん、
実写にするともっと多分重たいだろうなっていうのがあって、まあ、そのあたりも考えた上で、この清水監督はアニメで、まあ、アニメだからといってその軽いわけではないけども、まあ、より多くの人に見てもらいたいっていうことだったんじゃないかな。
まあ、しかもなんかその平面のなんかこのタイプのアニメ僕は初めて見たんですけど、
確かに
3D というか、なんかポリゴンチックな感じで、最初はというか、なんかこのサムネイルを見たときには、あんまりこうリアルじゃないのかなというか、なんかそこまで感情移入できなさそうだなと思ってたんだけど、意外とリアルというか、
確かに。
結構生々しいシーンは生々しいし、傷つくシーンは傷つくしで、すごいこう、なんか表現力のある描画方法だなっていうのをすごい感じた。
確かに、
うん、なんかそういう意味でやっぱ 見る前と見終わった全然その印象が違う映画。
確かに確かに、
うん、だね、
確かにね、うん、なんかベーシックなアニメとかだとそうはならないよね、なんか、うん、そうだよね、ちょうどいいよね。
うん、まあ結構、あと、なんか自然描写というか、細かいところの描写、なんか、
うん、
に関しては、かなり精度が良かったというか、
確かに確かに。
ほぼ実写みたいなぐらいの精度まで上げてたりもして、うん、うん、すごい全然違和感を感じさせないような、
確かに。
うん、作り方だな。
あとなんかアニメの良さだと思うんですけど、なんかいろんな国の言葉にできるのいいなって思いました。入れるのは口の動きは別にさそんな変わらんや。
ああ、
差し込むのを英語にするか、まあ、韓国語にするか、他のわかんないけど日本語にするかで結構そのより身近なものにできるから、 そういうメリットあるんだろうなって、うん、まあ実際作ってはいないと思うけどね。
今後作品を拡張する上で。
そう、拡張する上で。
それは、あの、実写で吹き替えちゃダメってこと？
実写で吹き替えだと吹き替えになるじゃん。口が合わないじゃん。
そうだね。アニメも同じじゃん。
まあ、それ確かに同じじゃん。音消して。
でもなんか感覚的にすごいわかる気がする。なぜか、アニメだったらまあ、どの言語でも合いそうな気がするけど、実写だとね、うん、何か吹き替え感が出ちゃうよね。
そうだね。
それがなんでなんだろうね。
確かに。
まあ、口の形違うじゃん、でもそれで言うと。あの、アニメはさ、別に 100% 口の形をさ、揃えてるわけじゃないっていう点では、英語でも韓国語も同じじゃん。
ああ、まあ、そうか、そうか、そうか。
そうそうそう。
そうか、そうか。実写の場合は 100% もその言語に従った
口の形になってるから。うん。っていう、拡張性はあるよね。
なるほどね。
まあ、英語にできるしね。
うん。
あとなんか思ったのは、その、ちょっと戻るけど、平壌の街並みの話もそうだけどさ、なんか本人たち全然知らなかったやん、その収容所の話。
はいはいはいはい。
そうなんだと思って、なんか、まあ、情報統制みたいな話だと思うんだけどさ、怖いよね。なんか、その、ベース情報統制されてるって話はあるけどさ、なんか別に、今、わかんないけど日常暮らしてていきなりその状態に行くっていうことがさ、
確かに
同じこと、まあ同じ構造で言うと日本でもありえるわけじゃん。まあ日本は基本情報統制されてないので、うん、どこの国でも別に自由に行けるベースだからさ、まあ、ないとは思うんだけどさ、まあ、似たような国で、
まあ、そうだね、まあ、でもそうね、
いやまあ、うん、あるわけじゃん、そのビッグ、うん、知らなかったことがいきなり起こる度合いで言うと。
ああ。まあ、何かしらあるぞというか、帰ってこない人たちというか、うん、連れて行かれて帰ってこない人たちがいるっていうことは知ってるから、何か恐ろしいものがあるってことは分かってるんだけど、どういうものか分からないっていう状態でね。
帰ってこない人いるも分かるのか、さすがに。それは分かるの
か。さすがに分かるでしょ。うん。だってさ、友達も見送るときにお母さんがカーテン閉めたじゃん。見ちゃダメだよって。
まあ確かにね。
あの、トラックに乗せられていくとき。
そうだよね。そういうシーンあったよね。
うん。
確かに。
なんかまあ、その、なんていうの？かなり情報が統制されてて、強制収容所の話が分かんないっていうのは、かなりナチスの、それこそアウシュビッツとか似てるのかなと思って、その、まあ、1940年とか30年代の話だけど、ナチスもナチスで強制収容所のアウシュビッツとかの話はかなり情報統制してたから、まあもちろんそれがオープンになるといろんな他の国からの批判もあるって分かったろうからさ、情報統制してて、
確かにね。
でまあ国内の人たちもね、知らなかったらしいしね、だから
ど
っかに連れていかれるし、東の方だからまあドイツから言うとポーランドとかか、東の方に連れてかれて、そこに何か新しい開拓地があるって話は知ったけど、実際その様子は全然知らなかったって、まあネットもない時代だしね。
なるほどね。
北朝鮮も、その、このなんだっけ、政治犯強制収容所だっけっていう意味だと、似たようなものはあるのかもしれないよね。
まあ、あとこれはなんか、ワイヤードの記事に載っていた制作の意図なんだけれど、まさにその同じように強制収容所をナチスが結構終盤に証拠隠滅のために、人権侵害の証拠を隠滅するためにどんどん処分していったらしくて、まあそういうことを今後北朝鮮が国際社会にこう受け入れられていくような努力をする過程で起こるっていう可能性もゼロではない。今、収容所にいる人たちがもう、ね、全員殺されてしまうという可能性もあるわけで、まあそういうことをさせないように、 存在を知らしめるっていう人はあるっていうふ
う
に言ってます、ね。まあ結構こういう、今すごいこういう形で北朝鮮に行くっていうか、全然想像できないけれど、ちょっと調べてると、さっきの帰国事業、帰還事業、日本からの帰還事業っていうのも、なんかパッと見、この映画を見てパッと初めて帰還事業っていう風に、こう聞くと、割とこう強制的に送還していったみたいなイメージを勝手に持ってたんだけど、その日本政府の都合でもう、いやもう、まあ人権とか知らんからとか言って、追い出していったみたいな印象を持ってたんだけど、意外とそういう風に見られてなかったみたいで、北朝鮮って。どっちかというと、社会主義国がすごくこう優勢だった時代で、まあ、そこに行けばすごいこう地上の楽園だみたいな感じの、
そうなんだ、まあ、
なんていうかプロパガンダ的な部分が多かったと思うんだけれど、まあ、そういうこう期待をしていって、まあ、現状は違ったんだけどね、実際は違って、さっき冒頭で言ってくれたようなその差別の問題だったりとか、まあ、資本主義だったりこう日本から来てなんか怪しいことしてるぞみたいな感じで収容所に送られたりして、そう悲惨だったみたいなんだけど、なんかそこの全然知らなかったというか、
今って北朝鮮の人ってどういう暮らししてんだろうね。その、まあ、映画で描かれてた強制収容所は本当にもう北朝鮮の中でも相当過酷な環境であるんだろうけど、もっと一般市民というか、どんな情報を得たり食べ物を食べたりしてるのかっていうのは正直わかんないよね。あんまりまあ、メディアとかでも出てこないだろうし、ネットとか繋がんないんだろうね、きっと。他の国のこととかもわかんないだろうしね。
そうね。まあ、どっちかというと、これは、なんかもう一度見てもらうというよりは、興味がありそうな人に、
そうっすね。
シェアしてもらって、見てもらって、まあ、それが監督の意図するところとつながることもあるでしょうし、そういう形で興味がありそうな人で、もし知らない人がいればシェアしてあげてください。
はい、ではトゥルーノース紹介していきました。興味があったらぜひ見てください。